品川アジャイルトークスサイド B 始まるよ。はい、この品川アジャイルトークサイド B は、私林とトミーさんとゲストの方をお迎えしてワイワイするラジオです。ご意見ご感想はハッシュの品アジャイルで投稿していただけると嬉しいです。で、今回も前回に引き続きエミさんにゲストに来ていただいております。エミさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
イエーイ、
イエーイ。
ちょっと硬いって言われたんでね、ちょっとヘラヘラしながら行こうと思います。
大丈夫です。合間にね、なんか酒でも飲んだらええんちゃう、うん、
出直してこいって言われたんでね。
出直してこい
っめっちゃ話膨らんでる。
ちょっと柔らかめで行こうと思います。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、は
い。前回のおさらいなんですけど、前回エミさんに、人類学とは何かという話を聞きまして、うん、その中でなんかエミさんがなんで人類学に興味を持ったのかとか、あのメッシュワークのゼミでどんなことしたのかみたいな話とかを聞いて、で最後の方でそのベトナムのチームを観察したいと思ってメッシュワークのゼミに参加したけど、結局自分を理解しなければならないという、
うん、
なんかすごい深い話になってきたので、
そうですね、
ちょっと、はい、このままだと一本長くなりすぎるなと思って、2本目に引き続きその話を聞かせてもらえればと思っているんですが、
はい、
なんかあれなんですか、その観察をしてるうまくするためにはやっぱり自分を理解しないといけないんですか。
うん、なんかその例えば彼らがこういう会話をしていた、それは、うん、チームの状態としてはこういう次アクションとしてこういうサポートが必要だみたいな観察とそれに対して解釈が、解釈をしながら、まあ、支援っていうのをやっていくんですけど、その解釈って全部自分の価値観になってくる、まあ、全部とは限らないかもしれないですけど、その自分の価値観をもとに、していく判断をしたりだとか解釈をして、こういうのがじゃあ必要なのかなとか、こういうワークショップすると、助けになるかなみたいな具体的な行動に落としていくわけですけど、その自分の価値観っていうのがこうブラックボックスになっている状態で、彼らに必要な、支援っていうのが全然解像度が上がらなかったりだとか、なんかなんていうんですかね、こうやっぱり扱えるものに全然なっていかなかったっていう体験があって、自分が見ているっていうもの、見ているものをもう少しこう客観的に見る必要があったんですよね。で、例えば自分が残しているノートであるとか、こう自分の目を通して見ているので、そこには私が感じ取ったこう解釈みたいなのが書かれているわけなんですけど、それをそこにいなかった人がそのノートを見て、ノートというか、まあフィールドノート、もしくはそれから出てきた、まあ、こう解釈、チームの状態が今こういう状態なので、こういう支援を次はやります、みたいなのを、まあ、誰かの目を通した時には、全然違う解釈になりうるっていうことを常に知っておく必要があるなっていう必要性を感じる時があって。なのでこうなんですかね、同じものを見ているのに人それぞれ全然解釈が変わってくる、自分が持っているそのフィルターというか、これちょっとポッドキャストだからあんまり意味ないかもしれないけど、こういうものを作ったんですけど、フィールド、メッシュワークさんの展示の時にやったんですが、メガネのところにすごくたくさんラベルがついていて、そのラベル一つ一つが自分の価値観を表しているようなものを作ったんですけど、常にこういう、はいはいはい、なんか、まあ、分かりやすく言うと色メガネみたいなもの、視界を、 現実世界と自分の間にフィルターをどんどん入れていっているものっていうのを表したメガネにいっぱいテープが貼られているものを作ったんですけど、ずっとやっぱりこれをかけて世界を見ているので、これがどういうものかを捉えないと、実際に広がっている世界がどんなものかは永遠にわからないなっていうのに気づかされたわけなんですよね。
自分がかけているメガネに書かれているラベルが何が書かれているのかとか、うんうん、自分がかけている色メガネは何色なのかみたいなのを理解することで、うんうん、じゃあ自分ってこんな色の色メガネかけているから、この色メガネは色メガネを外すことはできないけど、うん、この色メガネの色を理解することで多分もうちょっと世の中って青いんだろうなみたいな、
うんうん、そうですね、
もうちょっとなんか白いんだろうなみたいな、そういうこの逆バイアスをかけられるみたいな、
そうですね、まあ、補正というか、まあ、完全に外すことは絶対にできないとは思うんですけど、はいはい、こうなるべくニュートラルになろうとすることはできる、想像することはできるので、自分の中にある価値観っていうのが一つ一つどんなものなのかっていうのをこう向き合っていく作業をゼミの中ですごくたくさんしたんですよ。
そうなんだ。
めちゃめちゃ辛かったですけど。
あ、そうなんですね。辛い
しんどと思って。
なるほど。なんか
こう高い金払ってなんでこんな辛い思ってなか
ったの。そう。やめたいと思いましたよ。
なるほど。なんかその勝手なイメージ、なんかその文化人類学でその対象の文化を理解するとか、なんか性のあり方を理解するみたいなとかなんで、こうどうやって観察するかとか、なんかその角度を変えた方がいいよみたいな、タイミングはこうだよみたいな話とか、そのこういう風にノートを書くといいよみたいな、そういう話がメインなのかなって思ってたんですけど、うん、どっちかっていうとその観察をするっていうところもそうだけど、その観察をで得た情報を解釈する自分っていうものが何なのかっていうことを理解して、よりそのそこにあるもののニュートラルな状態を観察できるようになろうみたいな、
うんうんうん、
そんな感じなんですかね。
そうですね、もう少し違う言い方で言ってみると、うん、対象を捉えるために観察をしたいっていうモチベーションがあって、観察対象はずっと、うん、相手だけだと思ってたんですよね、
うん、
だけど自分も含まなきゃいけないっていうのがすごく分かりやすい、こう範囲が大きくなったという意味で、観察の仕方は変わったっていうのはありますね。
そこで実際に解釈している自分も観察する、うん、それも含めて観察であると、
はい、観察対象が自分も入ってたみたいな、
あれかな、そのスクラムとかでチーム見てると自分とチームって分けて考えてると、
うん、
なかなかチーム変化せえへんなと思って見てたら、変化せえへん理由もしかして俺にあるみたいなことに気づけるみたいな、うん、そういうのって合ってる比喩で、
うんうんうん、そうですね、その捉える対象なんていうかな、でも そういうことだと思います。その自分の関わりが彼らにつながっている、自分の振る舞いっていうのが彼らの一部であるっていうのが、
うん、
やっぱり最初は見えていないというか、対象から切り離して見ていたので、すごくこう私で言ったらモニター越しにずっと見てたので、モニターの向こう側と自分ははっきり分けて考えていたりしたんですよね。なので、あ、情報がないな、少ないなとか言いながら全然わからんなって言ってたわけなんですけど、そう、わからんなって言ってってたり思ってたり、そういうのを顔に出してる自分はもう彼らの一部というか彼らの振る舞いの一部になっているので、うんうんうん、なんかもともとこう私が振る舞い方を変えていたら彼らも変わっているはずだったみたいなのがすごくハッとされせられたというか、なんかこうターニングポイントというかはありましたね。
なるほどなるほど。やっぱ多分観察の仕方はそんなに変わってないけど、観察の対象というか広さみたいなものが変わることで、うん、その得られる情報っていうんですかね、その、
うん、
解釈をうまくできるようになったみたいな感じになるんですかね。
そうでもあると思いますし、なんか解釈を、まあ、例えば一時点で彼らの振る舞いがこうであった、彼らだから彼らが持っている価値観があるからその振る舞いになったっていうこう捉え方をずっとしてたんですけど、彼らが生きているその発言をした前後にも彼らの行動は広がっているし、あの、うん、奥とかそのメンバーだけを見てみても、家を出るときに誰かあの奥さんとかと喧嘩したかもしれない、ですごく雨が降っていて、急いで、まあ、電車が遅れちゃったりして急いで会社に来たかもしれないとかっていう、そのいろんな状況の重なりでその言動がに行き着いただけであって、価値観とは関係ないところにも彼らにそう振る舞わせる要素っていうのがたくさんあるみたいな、なんかこう単一的な面だけを見てこう解釈をする判断をするっていうことがどれだけ意味のないことなのかっていうことに気づかされるっていうのはすごくいろんなポイントでありました
ね。なんかめちゃめちゃ価値観変わってますね。
うん、そうですね。
そうですね。なんかそのそういうそのことを学んだ後でのそのチームへのアプローチ、なんかスクラムマスターとしてのエミさんのチームへのアプローチって結構変わったんですか？
うん、そうですね、変わりましたね。こう観察の形がまずすごく分かりやすく変わったっていうのがあって、人類学を学ぶ前は観察をすることでのみ、観察のみをして分かろうとしていた。あんまりこう意図的に恣意的な言葉を渡したりはしないようにしてたんですね。なんかミスリーディングになったら嫌だし、あとはなんか私がこう言ってるからじゃあそれでいいよみたいな活動じゃなくて、まず彼らのからこうなんだろうな、表現してほしかった、どうしたいのかとか、どこに困ってるのかとか、いろんな情報を彼らから出してほしいなっていう願いを多分持っていて、で見て観察して彼らの情報を書き留めて咀嚼して理解をすると必要な情報にたどり着けると思っていたんですけど、人類学を経て参与観察っていうものをこう少し知ってからは、その会話対話をしてしっかりとコミュニケーションを取ることで、見える情報っていうのが格段に上がるし、より分かることができるっていうのがあったので、なんかこう発言することへの恐れもすごく減ったし、こう自分一人の人間として関わるっていうことに今日なんか怖いっていうものは減ってきたかなと思いますね。
一人の人間として関わるのが怖いっていうのは どういうことなんですか？
なんかその一時点で例えばスクラムマスターとしてチームに最初に入った時に、スクラムマスターはこういうことをする人ですっていうのが、まあ、どれだけ言っていいのかっていうのがあんまりなかったんですよね。で、はいはいはい、あるべきチームのあるべき姿がこうですみたいなのを言う、まあ、そこら辺は言わないかもしれないけど、どういう振る舞いをどういう意図があってこれをしてるとかっていうのをどれだけ言っていいものかなっていうのはすごくずっと、なんか強すぎても それにケアをされて言いたいことが言えないような空気は作りたくないし、なんかその関わり方というか、こう情報の開示の仕方っていうのがすごく分かってなかった時期が長くあって、でそれに伴って観察、分かろうとする時の観察が本当に見て書き留めてみたいな、あんまりこう深くこうなんだろうな、介入したりとかをしないようにしてたんですけど、サインを観察を知って分かるっていう活動には会話をして、会話をしていくことがとっても必要っていうのに気づかされて、分かろうとするときに、見るだけじゃなくて会話をして、その会話を通してより理解を深めていくっていうスタイルになったので、今では、なぜ私はここにいるのかみたいな話からしっかりしますし、アカウンタビリティ、スクラムマスターが持っているアカウンタビリティはこれですと。で、これを達成するために、こういうことをしていきます。こういうことをしていく意図としてはこれですみたいな。こういう仮説があって、これがワークするとこんなインパクトが出るって思ってるからやりますみたいな。意図をしっかり渡すようになったので、それはその人類学を学ぶ前に、こう自分の影響がどれだけのものなのかを分かりきっていない中で、絶対にやらない行動だったかもしれないなって今思うと出たり、なんか思ったりしますね。
あははは。産業観察を学ぶ前に、学ぶ前は観察というものは自分と相手をすごいこう明確に区切って、できるだけ自分は相手に影響を与えないように振る舞う、ことでいい観察ができると思ってた、でそれのためになんかそのスクラムマスターとしてこう観察をするけど、その対話に対してこの観察の邪魔になるんじゃないかみたいなところで、ちょっとこう、どこまで喋ればいいのかなみたいなところがモヤモヤされていったけど、産業観察を学んだことで、観察ってその相手と自分を切り離して相手のことだけを観察する行為ではなくて、自分と相手がこの一緒に行動とかをすることで、なんかより深く観察できるってことを気づいたエミさんは、なんか、どんどんどんどんこのコミュニケーションを取ることに、そのコミュニケーションを取ることが、まあその観察にもプラスに働くということを理解して、どんどん取り始めたという話ですかね。
関わって知ろうと、アクティブに、プロアクティブに知ろうとして、質問をして自分の意見も言って、こうしたいっていう意図も伝えて、リクエストも伝えていくっていうのがより分かるっていうことに意味があるっていうのを気づいたというか、てかそれがないと全然分からないっていう諦め、いや分かるわけないじゃんっていう諦めが一旦あって、そっからですね、そんなあのさっき言ったメガネ、分厚いフィルターをかけていて、どれだけそのフィルターがない状態を想像できたとしても分からないもんは分からんっていうところに行って話してみて、自分のことも伝えて、自分からはこう見えてるよみたいなのとかも伝えて、で彼らはその伝えられたことをどうと捉えるのかとか、どう受け取るのか、もしくは受け取らないのかっていうことも合わせて、こう理解の幅というか理解の範囲を広げることがすごく、彼らを、対象を理解するっていうことに助けになるっていう体験をしたので、どんどん自分のことも開示するし、彼らのことも開示してほしいってリクエストするし、もっとプロアクティブに関わることを始めたっていう感じですね。
スクラムマスターとしてのそのチームとの関わり方にもだいぶ大きな影響が、あったんですね。
そうですね、結構変わったと思います。
もうほぼ随時
怖い怖い
言っちゃいなよ随時だって、
いや まだまだ過ぎても何も言えないですけど。なったらいいですね。グレートスクラムマスターにそのうち。
何なんかその観点でスクラムマスターとか文化人類学を考えたことあんまりなかったんですけど、確かにそのスクラムマスターとかアジャイルコーチっていうポジションであるがゆえに、なんかもっとこうチームを観察したいと。で、観察っていうのはその外側から眺めることであるみたいな感じでこう見て、でなんか時々こうボソッと助言をしてくるみたいな、そういうなんかスクラムマスターアジャイルコーチってなんか世の中にいるような気がするんですけど、うん、やばい、なんか俺喧嘩売りそう、喧嘩売ってんのかなこれ、
なんかダメだからちょっと炎上すんのちょっと勘弁してな。
まあでもそういう観察の仕方もあるよねみたいな話はありつつ、あの実際に中に入ってガンガンこうコミュニケーションを取って、でなんか自分が発した言葉に対して相手がどういう変化をするかっていうのもまた観察対象の一つだし、まあ、自分がここに いて自分という相手のなんか相互関係とかをなんか 見ながら観察していくっていうのもその観察のやり方の一つですよねっていう、炎上しない感じでまとめます
。すごく気をつけている感じで。
私はあのプロアクティブにガンガンやる方が好きです。
まあ、いろんなこうやり方はあると思うんですけど、そのこと対象を分かる、そのチームで何が起きているのか、その起きていることは何に起因しているのかみたいなところ、うまくそのチームが変わるのを手助けするっていう意味では、彼らが見ているのは何なのか、彼らのところに立って、彼らからの世界っていうのを見ようとする、プロアクティブに見してよ見してよ、どんな世界にいるのっていう問いかけをしつつ、まあ、言葉にならないなりに表現してもらったり、外からは私からはこう見えるっていうのを情報として渡して会話をしていくっていうのが、私はすごくこう効果があったし、これからも人と関わるときはそういう関わりの方がもっと人のことを知れるし、自分のことも知ってもらえるなって思ったって感じですかね。
なるほどなるほど。なんかそのこう外側から観察してるときに抱いていた、なんか自分がこう参加することによって、まあ、相手が変質してしまったりとか変化してしまって、なんかこ うまく観察できないんじゃないかっていうのは、結局杞憂というか、あのまあ実際そういう面もあるのかもしれないけど、でも実際中入ってこうガンガンプロアクティブにコミュニケーションを取って、そこで発生するものも観察することで、外側からずっとこう眺めてた時よりもたくさんの観察わかんないですけど、まあたくさんの観察がエミさん的には得られるなってなったってことですかね。
うん、そうですね。情報量は圧倒的に多くなりましたし、あとそんなに変な変わり方はしないというか、もっと対象を信じた方がいいんだな自分は。思いましたね。対象っていうか、まあ、関わっている人、なんか変な影響を与えちゃったら嫌だなとかっていうのをすごく敬意してたんですけど、こう彼らは自分たちが、どう変わるのかを選択できるし、なんか変な影響が出てもその影響から離れることができる、一人の人間としてっていうところをすごく過小評価というか、なんか変にまあ、そこも多分自分のね、フィルターがそうさせていたんだとは思うんですけど、なんか変な影響を与えることへの恐怖っていうのがすごく自分の中で大きかったっていうのはあって、その恐怖というか、そのこう恐れっていうのが、故意に彼らをそのモニターの中だけに閉じ込めておくというか、そこだけで切り取って、どんな変な影響があっても、この仕事のコンテキストの中だけ、 失敗しても ここだけみたいな感じで切り取ることによって、その自分を保ってたっていうのは多分あると思うんですよね。なので、自分自身が変わるのも怖かったし、自分によって誰かを変えるのも怖かっただと、もう今考えると。なので、なんかその影響を最小限にするために、こうあえて彼らのことを知りたいって自分では言ってるんだけれども、知らないようにしてたみたいな、知れないようにここだけで切り取っていたっていうのは、ゼミの中でこう自分の価値観とかをこう、ね、知っていくうちに、こう他人に影響を与えることへの恐怖みたいなのはすごく自分の中にあったので、あ、これかみたいな瞬間はありました。
なんかエミさんのその学びというか、なんか変革が大きすぎてちょっと人類が怖くなってきてました人変えすぎだろうと思って
でも、なんか私も全然予想してなかったので、そんなに自分に向き合うことになるって予想してなかったし、なんかこう普段はチェンジエージェントとか言って組織を変えるとか、いいように良い組織を作るとか良いチームを作るみたいな感じでチェンジエージェントですとかって言ってるんですけど、いやー怖いなーみたいなっていう、そのこうね、変わるのってやっぱりね怖いじゃないですか。自分がどうなってしまうのかわからないっていうところに立つと、こうその変わった先にすごくなんだ明るい未来があったとしても、変わること自体のインパクトってネガティブでもいい変化でも悪い変化でも絶対値は一緒なので、インパクトとしては一緒なんですよね、自分の身に降りかかるインパクトとしては。なのでそれが、まあ、どんな変化であってもやっぱり怖い対象ではあった。でその自分が怖がっているものを他人に起こさせるっていう、何してんだろうみたいな恐れ多いわみたいなのとかが多分ずっと自分の中にあったけど、まあ、一旦自分がした選択としてチェンジエージェントがスクラムマスターアジャイルコーチっていうのを言ってきているので、もうなんか後戻りはできないなじゃないけど、なんかそこをこう問い直すことへの恐怖は多分あったんだと思うんですよね、人類学を始めて。なんかいや、なんか大変になりそうだなって思い始めた時期が最初の方にあって、多分それはその自分の中に起こってほしくない変化とか気づきたくない事実っていうのがずっとあったんだろうなっていうのは思いますね。
人類学って仕事の役に立ちますかみたいなこと聞こうかなと思ったんですけどなんかこうもう人間変えすぎてね、ちょっと怖くなってきた。
でもなんか立つと思いますよ、仕事の。特に。
なんか自己変革起こっちゃいません。
そうですね。そう。なので、ゼミ終わった時とかは、すごい私は、人の捉え方を、すごく、こう、はい、なんだろうな、判断しなくても、こう、気が楽になっていっていた。こう、わからない状態って、当たり前じゃんみたいな感じになっていったので、わからないことに対して気負いをするとかっていうのはあんまりなくなっていったので、すごく生きやすくなったなみたいな感じだったんですね、最初の頃、終わって直後。なのでなんかスクーフェス大阪で全人類人類学学びましょうみたいな、すごく今思ったらおおって感じですけど、大それたことを言ったもんだと思うんですけど、なんかすごくおすすめですみたいな感じだったんですけどめっちゃカロリー高いと思うので、すごくねしんどいですよ、しっかりやろうとすると。自分にすごく蓋をしておきたかった自分の中の差別的な目線であるとか、やっぱ価値観を作ってるものって過去の体験なので、例えば何かを恐れる価値観が自分の中にあるっていうのは過去の体験でこうな傷つけられた体験とかあったりするので、それをね一個一個こじ開けていくのでしんどみたいな感じになるので、まあ向き合いたい人は 準備ができている人はぜひぜひって感じですけど、なんか全員が人類学やった方がいいっていうのはちょっと一旦撤回した方がいいなって
思います。あの時はちょっとこうゼミ終わりの灰でこうやろうぜみんなみたいな、
そうですね、そう、すごくいいよって感じだったんですよね。まあ、あの、苦しい時もあるけど得るものがすごく大きかったっていう感じだったので、なんかその人に理解されないあの経験をしていたりとか、もっと他の人がどういう世界で生きてるのか知りたいなって思っている人はぜひぜひって感じではあったんですけど、でもやっぱりね、そのなんだろうな、費やすものエネルギーと時間と結構やっぱりカロリー高めなので、あの全人類はもう言わないって感じ。
やりたい人はやってね、そうですね、みたいな、
はい、効果はあるよって感じ。
YouTube の動画消しときましょうか。
いや大丈夫です。あれはあの時の私の
あれ、あれも向き合いたい自分みたいな。
そうですね、なるほどなっていう感じです。
なるほど、ありがとうございます。なんか文化人類学学びたいのか学びたくないのかよく分かんなくなってきましたが、うん、あのすごくあすごいあの深淵っていうのかな、なんかすごいこう奥深い領域なんだなってことが理解できたので、
うん、
私も覚悟が出た時に学ぼうと思います。
一人でやらない方がいいと思います。
あのゼミとか参加
して、ね、はい、そうですね、
まあ、なんかメッシュワークさんの PR どう PR ポッドキャストみたいになっちゃって。
そうですね。
だいぶ本で読んだのとは一応予習ちょっと軽くはしたんですけど、本で読んだりとかしてなとまたちょっと違 う, こうご本人の話っていうのは面白いですね。ありがとうございます。
一サンプルの声ですが、
はい、ありがとうございます。じゃあ人類学についてはだいたい完全に理解できた感じかな。
いいですね、完全に理解。いいと思います。それを何回も繰り返す感じになるので、
あ、
人類学の活動の中でも、お、分かったかもからの、うわ、全然分からねっていうのが、
あ、
うん、はい、何度も何度も同じ問いに返ってくるって感じだったので、
あはははは、は、ありがとうございます。じゃあ今日のポッドキャストはこんなところで、
はい、
最後にまたなんかエミさんから告知とかあれば。
はい、そうですね、このポッドキャストがいつ頃出ているかは一旦わからないんですけれども、今絶賛求職活動をしています。転職活動をしていて、いろんな企業さんと話をしているところです。で、今後、まあ、いつぐらいになるかわからないですけれども、まあ、一つの組織の中に入って中から、組織もしくはチームをよりいい組織チームを作るお手伝いをしたいな、お手伝いっていうか、まあ自分もいる組織になるので、そういう活動をしたいなと思って転職をしようとしています。今まではその外から支援をするっていう形だったんですけど、次は中から変えたいなっていう感じでジョブチェンジをしています。で、とはいえ外から支援をする目線っていうのもしっかりと持ち続けたいなと思うので、時が来たら、アジャイルコーチもしくはチェンジエージェントみたいな形でお仕事募集中ですっていうこともあるかなと思うので、ぜひ何か機会がありましたらお声掛けください。
これ僕はてっきりドイツに移住するのかなと思ってました。
まだしません。
マジで。
はい、もう少しいます日本に。
はい、じゃあ人類学者のエミさんと一緒に働きたいという方は、
人類学者って怖い怖い。
メガネ、このポッドキャストで今日見えなかったメガネが見れますよ。音声だけの人は何の話してるのかわからなかったと思うんですけど、
そうですね、ちょっと
今実物のメガネが
見れます。難しいですねこれね。
今エミさんとカジュアル面談するとメガネが見れるよ。
これをかけて伺います。
それいい、それいい。
何で釣ろうとしてるんだって話よ。
はい、じゃあエミさんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。